血のためられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きし、この人を引用すべてのものを与えしすえ、死のほか何も報いられね。十字架の上にあげられつつ、敵を許しし、この人を見よ、この人を見よ、愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ人となりたる。
では、聖書を読みます、こちらの開きの左下の方、第一コリントの15章、50節から58節まで、よろしいですか。
はい、いいですよ、いいよ、どんどん、
はい、では第一コリント15章の50節から58節までをお読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえる。私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アーメン。
ではメッセージに入ります。この世はもともとあらゆる良きもので満ちていました。神様が創世の初めに6日間にわたってこの世の被造物すべてを一日一日順番に作っていき、そして6日目に人を作られました。そして人を作られた時、神様は見よ、それは甚だ良かった、他の被造物が作られた時は単に ただ良かっただけなんですけど、人が作られた時は甚だ良かったというふうに言って喜び祝福なさいました。人がなぜ作られたのか、それは聖書に明確に書かれていないんですけども、おそらく神の似姿として人を作られたのは、神様と愛の関係を持ちたい、そういう愛する対象、また愛される対象、それをきっと欲しがってたからじゃないでしょうか。神様はあえてエデンの園に命の木と善と悪を知る木の実を置かれたのは、人が、自分の意思でもって選んで神様の命令を守るということを自分の選択して、それでなお神様に従うというのを神様望まれた。それだから、わざわざ善と悪の木の実、そして命の木の実を置きました。もし、私たちに用意されたのが善悪木の実がなく命の木の実だけでしたら、あたかも私たちロボットみたいですね。私たちは、あ、神様はそういうことはできたんですけども、しかし相手はそういうことなさらなかったな。人がそうやって自分の意思で神様を愛し、神様に仕え、そして命を選んで欲しかったからです。残念ながら人は神様の命令に背いて取って食べたら必ず死ぬ、言われた善と悪の知識の実を取って食べてしまったがゆえに、人は善と悪を判断して神様から離れて生きるようになりました。取って食べた時、目が開かれて、そして自分がまず裸であることを知りました。その前は全く神様に頼って生きてきたので、自分が裸でも全然、そもそも自分が裸であるということすら気づかなかったのです。しかし自分が裸であることを見、そして神様に喜ばれないことをしてしまったことに気づき、そして神様から離れて生きるようになってしまいました。そのようにして人は永遠に生きることを絶たれてしまいました。これは人が永遠に生きなくされたのは神様の憐れみです。もし人が神様から離れて永遠に生きるようであれば、この今世界、世の中はいろいろな悲しい出来事や、悲惨な事件などが起きておりますけれども、それでも死ねずに永遠に永遠と永遠とされて、人の罪がずっと死ぬこともできずになされるとしたら、それはもう地獄以上の地獄です。ですから私たちの命が有限になったのは神様の憐れみによります。この御言葉の最初の方に、血肉の体は神の国を相続できません、朽ちるものは朽ちないものを相続できませんとあります通り、このアダム以来入ってしまった罪、この朽ちるべきものになってしまった私たちの肉体は、もはや、絶望的です。しかしそれでも神様はちゃんとそこから救い出すご計画を憐れみによって用意してくださいました。私たちは全く新しく生まれ変わる必要があります。どのようにしてか、それはイエス様を信じることによってです。イエス様を信じたとき、私たちのうちには新しい命、血肉によらない全く新しく、また永遠に生き続ける命が与えられました。私たちのうちには、それはあまり意識しないかもしれないんですけれども、しかしちゃんとイエス様を信じたとき、その新しい命が私たちのうちに芽生えました。永遠に残る命です。確かに人は、朽ちて、そしていずれ土に帰るようになります。なぜなら人は土から捕らえたから、土に戻らなくてはならなくなりました。しかしそんな土の器にさえも神様はその新しい霊を吹き込んでくださいます。イエス様を信じる信仰によってです。おじいちゃんは確かに今土に、見た感じでは、骨壺の中のあたこの土のに帰ってしまったかのようですけれども、しかしおじいちゃんの霊はちゃんとイエス様の 懐に抱かれて、今パラダイスにおいて世の中のこの世の全く苦労から解き放たれ、そして安息に怒っています。そのようにして人は必ず不死を着なければなりません。朽ちるものによってでは天の神様のところには行くことはできません。人は何とかして、永遠に生きたい、そういうふうに願うんですけれども、残念ながら永遠に生きたとしたらもっと悲惨なことが待ち受けています。そういうわけで必ず 今生きているこの血肉の体、古い体は死ななければなりません。そして今この体はどんどん朽ちていきます。日ごと日ごと、年ごとに、シワが多くなり、そして体の機能が低下していきます。しかし私たちに希望があるのは、私たち主を信じる者はわしのように新しくされ、若くされ、そして翼を買って登ることができるんです。確かに肉体の機能はそうかもしれないんですけども、しかし死によってでもその朽ちていくエントロピー増大の法則さえも拘束できない、死もハデスも拘束できないパワーが主イエス様によって与えられています。私たちはそれを信じる信仰によっていただき受け取ることができるのです。キーワードは信仰です。もう目に見える自分の肉体見ちゃダメですよ。お互いの夫婦の白髪を数えてもダメですよ。確かに肉はそのように年取っていくものなんですから。ただ皆さんの内側におられるお方は日々新しいお方です。皆さんが生まれ、そしてイエス様を信じた時、もう何十年前になるんでしょうかね、皆さんがイエス様を信じた時のイエス様も、そして今この時のイエス様も、結婚を誓ったあの時のイエス様も、ずっといつまでも変わらないお方です。ですから私たちもいずれ、天の御国に凱旋します。凱旋する時、おそらくおじいちゃんは私たちを見て、おや早く来たねということでしょうね。なぜなら神様の御前には千日は一日のようであり、一日は千日のようであるからです。ですからおじいちゃんはきっと僕たちがこの地上で何か苦労してるんじゃないかとか、そういうふうに皆さん心配する必要はないですよ。もうこの世のことを忘れるほど素晴らしいところが天の御国です。ですから私たちはこの地上を生きるとき、いろいろな困難もあります、困難もあります。しかし勇敢である根拠があります。なぜならイエス様は世に勝ったからです。サタンに対して勝ち、またハデスに対して勝ったからです。
どうも
申し訳ありません。
もうちょっと前にしましょうか。そうするとおばあちゃん、もうちょっと、もうちょっと、そうすると体をほらここにこう、こうできるでしょ、もうちょっと前にしましょうか。
大丈夫です、
写真の時だけ、ちょっと静粛にしてください。まだ礼拝の途中ですので、じゃあ最後にですね、コロサイ書、一章、読みたいと思います。ここに、この一番下の方にあります。コロサイの 1-13、 神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。もう一度読みます。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。アーメン。では一言お祈りしたいと思います。愛するイエス様、私たちは、日々苦難があり、また病があり、死の、死ぬべき体があり、そして、日々衰えていきます。そのような呪いのうちに私たちは生きておりましたけれども、しかし私たちの人生のある時、ある場面でイエス様、あなたを受け入れて そして常しえに生きるものとなることができました。私たちは以前は暗闇でした。しかし今や私たちは光とされました。どうかこの世を生きる上で光の子として歩むことができますように、私たちのその信仰を日々新たにしてください。私たちに与えられている地位が、また私たちに与えられている命のパワーがどれほど素晴らしいものであるのかを、主よ、この地上にいる間もっともっと極め尽くすことができますように、もっと命の素晴らしさを味わい知ることができますように、どうか助けてください。おじいちゃんがあなたの身元に召されて1年が経ちました。本当に、早いような気がいたします。人の人生は本当に尊く重いです。人は、たくさん笑い、悲しみ、涙を流し、うめき、そして喜び、叫び、踊り、また人は生まれて親に育てられ、いずれ結婚して子供を産み、孫を産み、そのようにして人生を全うしていきます。本当にあなたが与えてくださった命は尊く重いです。この命を、主よ、尊く生きることができますように、一日一日があなたへの感謝であふれておりますように、そして誠の天を思って、このおじいちゃんが生涯守られた信仰を見習って、私たちも歩むことができますようにお守りください。この礼拝のひとときを感謝して、私たちの主愛するイエス様のお名前にとお祈りいたします。
アーメン。
では賛美、聖歌の232番。
おばあちゃんが選ばれ、
罪とは許されて、では行きます
よ。罪とは、最初音を出さないから、
罪とは許され、神の子
お祈りを、祝福のお祈りをさせていただきます。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上とで家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスによる栄光が世にわたって常しえまでありますように。アーメン。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご慈愛、聖霊との親しき交わりがここに集った一人一人の上に豊かにありますように。
アーメン。
では、主に感謝の拍手をありがとうございます。ありがとうございます。おじい
ちゃん、よかったね。
おじいちゃんも参加してた。
おじいちゃんも参加してますよ。イエス様の元にいるから、イエス様ここにいるからね。
本当ね、ありがとうございます。本当によかった。
かっこここのさ、エペソって、これはさ、3章のどこ？
あ、これエペソ3章、今最後の最後に祝福の祈りしたところがエペソ3章ですよ、
あのね、カジアのこの、なんていうの、
父